Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第17回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、美術館の音声ガイドみたいに、音楽のライナーノーツみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは放送までが成果です、後編です。今回はですね、前回に引き続きお菓子研究家の福田理香さんを迎えして、放送までが成果ですの後編をお届けしたいと思います。理香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前編ではね、放送までが成果ですと思われたきっかけだったりとか、放送菓子の魅力とかいろいろお伺いして、もう食べてもないのに血糖値上がっていくような幸せトークでしたが、今回は実物が登場します。今回はそれぞれがおすすめする放送までが成果ですな素敵なお菓子をプレゼント交換したいなと思っております。プレゼント交換平和ですね。
本当ですね。
実際に今回2つずつ選んでいるんですけど、皆さんも購入可能なものを選んでますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで早速ですが、ご紹介してまいりましょう。まずは私からいきましょうか。
はい、
はい。一つ目はですね、東京都世田谷区深沢のお菓子屋さん、甘い雨と書いてカンウと読みます、カンウさんの焼き菓子缶です。どうぞ。
わー、ちょっと和風な感じですか。
そう、グレーのね、紙袋が可愛いんですけど、ちょっと中見ていただいて、
はい、
二つ持ってきたんですけど、お菓子缶がね、これ金色の貝殻っていう名前のメレンゲ缶とですね、
はい、
白い方がスズランっていうクッキー缶で、これ見ていただくと、
はい、
ミロコマチコさんという作家さんの、
本当だ、ここにサインありますね。
そう、書かれたデザインのお菓子ですですね。私やっぱりアーティスト感といいますか、
うんうん、
こう作家さんが手がけた絵の世界とお菓子がリンクするお菓子が大好きなんですけれども、はい、その中でですね、これ3月にオープンしたばかりのお店で、ちょっと新進気鋭のアーティスト感ということで、
アーティスト感っていう言い方いいですね。
はい、
ありますね、お菓子には
ありますよね。
はい、は
い、
大変素晴らしいイラストになってます。
はい、はい、ちょっとぜひ、じゃあちょっとこのメレンゲ感か金色の方か開けていただいて、
はい、ちょっと缶の音をマイクに拾ってもらったりして、わー、いいですね、このね、こんな風に贅沢ですね。
贅沢なんです、ポエムの、
いろんなところにイラストが入っているということ で、今感動しております。わお、美しい。
そう、メレンゲが整列してるんですけれども、
ぎっちり萌え。
そう、リカさんが絶対好きだろうなっていうぎっちり萌えでございます。
しかも珍しい、縦にたくさん入れるために縦に
立ててある。そうなんですよ、メレンゲを縦に入れた人結構人類初じゃないですか、シリーズ
初ですよ。
いやー、そう、これがね、この金色の眩しいのと、いちごミルクのこのピンク色の香りが混ざり合ってね、
いちごミルクなんだ。
そう、ちょっと初恋の気分というか甘美なんですけど、
かわいい。
ぜひ一口食べてみてほしい。
いいんですか、じゃあちょっといただきますね。
はい、
でも真っ白に焼き上げてもありますね、色がつかないようにね。
よく見てらっしゃる。
うーん。一人で一缶食べれるやつだ。
あ、秒ですね、こんなん。私も一口食べたい。
こうやって缶をザラザラザラって口に。
いただきます。 ミルクのいちごミルクの優しい甘さがふわって漂ってスーッて消えてくメレンゲです。
さすがですね。
ありがとうございます。いやこれはリカさんに渡さないといけないと思って一応ちょっと白い方も
じゃあちょっと失礼して。
はい、
こちらもちゃんとねイラストが違うんですよ。
そうなんです、いちいちミロコマチコ先生の
イラスト、しおり大切じゃないですか。
しおり大好き。
うん、意外な人がしおりに文章を寄せてたりするんですよ。
そうなんですよね、意外と寄稿されてるんですよね。
そうなんですよ。
それ読めないわけはない。
わお、
わお、
クッキー缶の花って感じですね。
わー、クッキー缶の花いただきました。
1,2,3,4,5,67個入ってる。
ありがとうございます。
これはそう、もう BTS じゃないですか。
7人だけに。そうクッキー缶界の BTS 出ました。
凝ってますね。
そうなんですね、キャラメルナッツのタルトレッドだとか、何かな、
この渦巻きのはちょっとキャラメルやっぱりちょっと入ってそうですね。
入ってますね。とかヘーゼルナッツ、サブレショコラとかですね。
そうですね、これはあれですね、絞り出しクッキーですね。
本当いろんな種類のクッキーが入っておりまして、
わあ、これは手がかかってますね。
そうなんですよ、もう本当になんかご夫婦でやられてるんですけど、奥様がパティシエさんで、ただ1週間に1回土曜日にしか開かないみたいな。
でしょうね。
そうなんですよ、
無理ですよこれ。
ほんと一つ一つ丁寧に作ってるのが、もうさすがすぐ見抜いていただいて、あのまだいただいたことないんですけど、ラングド社も1ミリみたいな、
やばい、
極薄なんですよ。
いや手が綺麗だもんこの人。
わー、よく見てる、
ね、センスいいというか、なんかそんな上から目線な言い方になってしまったけど、
手が綺麗っていい言葉ですね。
あ、手が綺麗ってね、ありますよね、
あるある、あ、勉強になるな、いい言葉いただきました。
じゃあ私から、
はい、ぜひお願いします。楽しい、これわ、はい、
こちらになります。
わー、かわいい、
民芸お菓子でございます。
うわ、
これはですね、徳島のメーカーで、サオシカ本舗富士屋っていうところがあるんですね、はい、でこのサオシカっていうのは小さい男の鹿って書くんですけれど、はいはい、サオシカっていうあの虫菓子が有名な、すごく有名なあのメーカーとして、あの本当にあのお茶に使われたりとかするような、あの由緒正しいところなんですけど、やっぱ徳島っていうとお砂糖ね、和三盆の名産地でもあるんですけれ ど、あの今日はサオシカではなくてそっちのお菓子なんですけど、
すごいですねこのパッケージ。なんか折りがすごいです、パッケージの。
そうなんですよ、
何折りっていうんだこれ、これどうから切ればいいんだろう。
お好きなところが。
わー、すごい、もうね、なんか蛇腹、あのすごい、あのおろしたての制服みたいにプリーツスカートがしっかりしてるみたいなパッケージなんですけど、はい、伝わるかな。
大丈夫です。
これビリビリしたくないけどちょっと開けちゃいます。
ちなみに私もこの包み方は包めます。
マジっすか。
一応業界ではオーバル包みと言ったりします。
そうなんだ、プリーツスカート包みではなくオーバル。あー、すごい、なんか貝殻み脱皮していく。うわー、あ、なんか封じ込められてる箱に。
これね、開けてください。ちょっと開け方をお教えしますけど、
なんか導火線みたいなのある。
引っ張ってください。
引っ張っていいんですか、ちょっと開けてきますね、なんか
ここにね、
お芯印が、
あられは3本、あられ3本って書いてあるんですね。
開けてきます。うわー、すごい、すごい、何これ、二度と戻れない。うわー毒は仕込めないですね。
そうなんですよ。
はあ、すごい、綺麗な石ころのような和三盆糖が、
そう、あられの形、
かわいい、すごいですねこのパッケージ。
はい、
いや、放送までが成果ですの、何ふさわしい箱をいただきました。これすごい、ちょっと開けていいですか、食べてみて。いただきます。
あのいわゆる空から降るあられってことなんですね。 今日やあられが降るのあられの形っていう。
なるほど、はい、確かにこれが降ってきたら怪我しそうな、うん、
そうですそうです。
うん、美味しい。今ちょっとヒートアップして糖分欲してたんですごい嬉しいですあーこの柔らかな甘さというかいくらでも食べれちゃいますね。
このパッケージというのがですね、あのデザイン好きには有名だと思うんですけども、包む日本の伝統パッケージっていう本を、初出はね多分ね1965年とかそれぐらいなんですね。あのアートディレクターの岡秀幸さんが書かれた本で、書かれたって言っても、まあ、あの写真がね、そう、うん、たくさんある、まあ、グラフィックビジュアル誌なんですけれど、これ世界中でロングセラーになってるんですね。あの英語版とかが逆に言うと本当大ベストセラーみたいな形になってて、まあ、もちろん日本でも有名な本なんですけれども、それに載ってます。でそこに載ってるパッケージっていうのの結構多くがあの食品のパッケージなんですね。例えばお酒のパッケージだったりとかいろいろあるんですけれども、うんうんうん、でもね今見るともう随分なくなってるんですよ。
そうなんだ。
で当時のまま残ってるっていうのはすごく貴重なんですよね。
すごいですね。もうなんか生きる文化遺産的な。
そうなんですよ。これがね大きい箱なんです
なんかもうすごい、なんか遺品みたいなすごいうやうやしい和紙の箱に入ってますけど。
そうですね、これも版画なんですよね。
すごい、はあ、うわ大きいサイズ、
はい、昔はこういうものの方が安価だったってことですよね。
なるほど ね。
だけれども、まあ、今でもこの留め金のところは桜なんですよ。
へ、
桜の皮をここですね。
これ
継ぎ目のここは桜の皮なんです。
すごい細かい見どころが多すぎる
で焼き印も多分何箇所にも押してあるんですよね。
いやもうちょっと怨念がましく焼き印押しまくりですごいですよねこれ
そうなんですよ。
わーちょっとこれもインスタグラムにアップして後で皆さんにも鑑賞してもらいたいなと思います。
でもやっぱり開ける楽しみっていうのはあるでしょ。
いやすごいです、この不可逆的な興奮がありました。じゃあお次私、はい、じゃあ行きたいと思いますけれども、2つ目にリカさんにプレゼントしたいのがですねこちらでございます。サジ洋菓子店の焼き菓子のパルフェです。
かわいい、
かわいい。
あ、このリボンの色が乙女ですね。
そうなんですよ。こちら円筒形をしてまして白い紙で包まれてるんですけれども、こうちょっとくすみピンクというか淡いピンクのリボンで留めてあって、 それが本当に可愛くて、まあ、私結構リボン狂いなのでこのリボンかけられてるともう加点ポイントだなっていうので、よかったらちょっと開けていただいて、
はい、庭のようなお菓子って書いてあるのかな
そこに食いついてくれるの嬉しい
庭って
そう庭のようなお菓子なんです。
あ、これもでもこうなってますよ。
あ、さっきの 何巻きでしたっけ。
オーバル、オーバル包み、
オーバル包み
え、私だけが言ってんのかな。
さすが包みソムリエ全てに名前があるんだな。
そうですね。あ、これもちょっと何気ない紙ですけどね、
うんうん、
このお菓子にも合ってますね。
あ、嬉しい。それとこれはですね、
わあ、
焼き菓子なんですけどちょっと新しいのがあのパフェのような感覚で、まあ、焼き菓子のパルフェって名前なんですけどこう地層のようにお菓子を重ねていってるんですよね。
この詰め方は初めて見たかも。
そう、新しいですよね。
新しい。
そうなんですよ。
逆に言うとちょっとこの円筒形のこの透明のものって見慣れすぎちゃって、
うん、
どうかなって思ってたんですよ、うん、だからなんだろう、あの流行としてっていうか今可愛く見えてるのは結構缶とかの方が可愛く見えてるなと思ったけど、
う
ん、これは新しいですね。
そう、
素敵。
久保木さんという女性が福島県で作ってらっしゃるんですけど、久保木さんのこのクリエイティビティ
素敵。これでも詰めるのもね、
ねえ、下から、これもまた不可逆的な、
そうここから食べるしかないですね。ここから食べれない、
下から食べれないっていう呪いがあるんですけれども、
わー、素敵。
中にはですね、はい、有機ローズマリー、有機白ごまのサブレ、
はい、
ラズベリーサブレとピスタチオチョコレートとかフェンネルのブランプラリーヌ、いちごのムラングなんかが入ってるんですけれども、
最高じゃないですか。
嬉しい。
これはすごい、
わあ嬉しいです。
この円筒形を使ってこれだけやるっていうのは、あの本当になんかクリエイティビティがあるっていうか、あの結局パティシエの方もそのなんだろう、ウェス・アンダーソンじゃないけど、どこまで自分のセンスが及ぶのかって人それぞれじゃないですか、うんうんうん、だけどやっぱでも最近の方はお店の内装とか、うんうん、こういったことまで、うん、全部自分のこうなんだろう、センスが一本通ってるっていう方増えましたね。
まさに、うん、そう、菓子作りで終わりじゃないよっていうこの見せ方とかね、はい、含めた表現になってきてるのかなっていう、うん、
そうですね、
うん、食べていただくとちょっと分かると思うんですけど、 この方やっぱ庭のようなお菓子っておっしゃってるだけあって、はい、こう季節と風の匂いみたいなのをお菓子に閉じ込めるのがすごい得意といいますか、結構ハーブも結構強めに使われてたりして、
はい、
でもその強さがまたいいというか、
あ、なるほど。
やっぱハーブってふと歩いてても足を止めちゃうみたいな、結構こう存在感がしっかりした、
うんうんうん、
植物じゃないですか、
はい、
であのハッて振り返っちゃうみたいな、あの香りの眩しさみたいなものをちゃんと伝えたいんだっていうのがすごい伝わってきて、素敵だなって思っております、
はい、ちょっとじゃあいただきます、
はい、
うーん、おいしい、
うん、可憐な感じで、
これは何だろう、うん、ナッツの砂糖衣ですね。こうなんか掘っていくのが楽しいですね。
そうなんです、ちょっと上からしか食べれないんですけど、
うん、
そうさ、季節とね風の匂いを閉じ込めた、
これなんか出せばいいんだろうけど出したくないですね。
わかります。なんかデイワンはまずムラングを行ってみたいな、うん、デイツーはみたいな掘り進めていきたいタイプのお菓子でございます。
素敵、
嬉しいです。
さすがですね。
いやいや、じゃあ最後、はい、リカさんのお菓子お願いいたします、
はい、
わー、これ憧れてたやつでございます。ずっしり、
そうなんです。
うわー、
開けてご覧になりますか。
クリーム色の包装紙に
ステファノ・アンナというリカさんで、やっぱり女性の方がパティシエールで作ってらっしゃるんです。
で、すごい、
全てがイタリアなんですよ。
いや、箱じゃないんだ。
そうなんですよ、
紙を駆使した包装。何これ、
これね、潰れないようにだと思うんですけれど、
帯みたいな、自己紹介シートが入っております、
はい、
かわいいです、非常に。
これもハサミがいるかな、
いるかな、ハサミ、うん、どこに行ったかな、あ、ここにありました。楽しい、何これ、開封、うわあ、菓子たちがいる。暗闇で待機してた菓子たちが顔を、うわー、すごい、わあ、なんかノアの箱舟みたいに2個ずつお菓子入ってる。かわいい、すごい。もう香りがたまらないんですけど、これ何ですか、
ね、紙皿に入れてあるっていうのがイタリア式なんですよ。なんか、
なるほどね、
でこれ14種類も入ってて、
楽しい、
これね、食べるとね本当にイタリアなんですよ。
じゃあちょっと何、アマレーナ、なんかマドレーヌ型の小さいやつにちょっとエヴァンゲリオンの使徒みたいな、なんか急所みたいなのがジャムで入ってるんですけど、はい、いただきます。はいはい、
チェリーが外国、
まさに完全に外国の味がする
ね。
外国の空気が練り込まれてる
ね、
うわ
ー、でね、私はね、このね、
バナナみたいな香りだ、
はい、クッキーの詰め合わせイコールアイドル説、ほぼほぼアイドル説を取っていましてですね
なるほど。
あのね、包装紙はホールの待ち合いなんですよ。で、はい、ショップカードはしおり、うん、しおりとかショップカードとかパンフレットはチケットなんですよ。
わかる。
で、缶は舞台なんですね。はあ。缶とか箱は舞台なんですよ。で、式紙は幕なんですよ。だからそれを取った途端幕が上がるんですよ。で、例えばこの、14種類も入ってるお菓子は、あの大人数のアイドルグループの魅力っていうか、
まさに
そう、これだけ詰まってるからこう選べる楽しさとか歌い踊ってる様というか、そういうのがあって、例えばジャニーズジュニアとかモームスとか AKB とか坂とか、まあ、そういった多人数のグループなんですよ。だから、ま、ステファノアンナさんに行くとですね、この他にもいろんなお菓子が売ってるんですね。ビスコッティ系とか。そうするとなんかアイドル専門の事務所みたいになってるんです。
あ、じゃあアイドルの写真をこう一個ずつ選んでいくみたいな感じで、これもこれもみたいな。
で、ね、壁一面にクッキーがあって量り売りとかしてるの で自分で自由になんか選べるから、え、私もしかしてアイドルマスターっていうゲームをやってるのみたいな。そういう状態になるっていう。
アイマス感すごいですね。
そうなんですよ。
やばい。
で、私はやっぱりこう、なんだろうな、でシールとかリボンとかはアイドルのステージ衣装なんですよ。
なるほど、重要ですね、
うん、だからそういう意味で言うとトータルでその舞台がこの子たちに合ってるのかとか、でそれで言うとここは完璧、
もう箱で押していく感じ。
そうそうそう、箱押しで、逆に言うとここはもうなんかこれからアイドル総選挙みたいな感じで、あのセンターを決めるみたいな感じで、意外とこれはセンターがない状態なんですよね。
確かに、
うん、迷うぐらいの感じなんですけど、あの館によっては確実にセンターが決まってる場合もありますね。
あれかありますね、うん、村上海進堂とかも確実にありますよね。そうなんです、そういうのね、やっぱ、はい、あの銀紙に包まれたやつがやっぱり
そうそうそう
センターだとか、
あのちっちゃい人たちはあの後ろで踊ってるジュニーズ
ジュニアですよね。あの抹茶のメレンゲはジュニアですよね。
そうそうそうなんです。でもいないと寂しいみたいな、
わかる、超わかる
っていうのを見るのが私は好きなんですね。例えばですね、あのこの14種類も入ってるもので言えば、泉屋のスペシャルクッキーズも14種類入ってるんですよ。
はあ、確かに、
はい、で村上海進堂の東京のね方は、はい、一番でかい缶は27種類も入ってるんですよ。
そんなに入ってる、大所帯だな。
そうなんですよ。それから11種類ぐらいまでね、ちっちゃな缶だと。で、自由学園のは12種類、
すごい。
で、あの亡くなっちゃった東京フロイドリーブは11種類で、あのマリベルとかも11種類ですね。
数数えてる人いる。
そうなんだ、まあ、私はいるんですで、代々木上原のアフターアワーズは10種類ぐらいで、9種類だとそうだな、20とか SF9 ぐらいですねアイドルでいうとそうすると京橋千引屋、あの貞治青木のクッキー組み合わせ、あの詰め合わせはあの、はい、9種類なんですよ。
へー、
はい、で8種類なら、まあ、関ジャニとかですかね。
あ、確かにね、
はい、そうすると京都の村上海進堂デメルあたりが8種類なんですね。
あ、そうなんだ、
はい。で7種類なら、まあ、BTS ですね。あと光源氏、これはですね意外と少なくって7種類っていうのは、私が調べた限りでは、はい、あの鎌倉のくるみっこのプチパケが7種類
プチパケ、まさかの BTS 説あったそうです
そうですよ、
勉強になるわ。
あとね、菓子工房ルスルス の、はいはい、あの鳥クッキーも7種類ですね。
あ、そうだったんだ、
はい。まあ、6種類なら V6、 そうすると自由が丘モンブランのティーコンフェクトが6種類ですね。あとちなみにオーボミュータンのプチフルセックも6種類ですね
すごい。
で5種類なら、まあ、スマップとか嵐なんですけど、うんうん、スーチェさん、今ちょっと産休でお休みしてる感じなんですけれども、あの個人の女性の方が作ってらっしゃるんですけど、
大好きです、は
い、
スーチェさん。
意外と5種類も少ないですね。で4種類なら、まあ、カルテットってことですから、あのビートルズってことですよ、うん、ビートルズは誰かなと思うと、あの銀座ハプスブルグのファイルヒョンのティーベックライが、
あのラインで並んでるんです
ね。そうですそうですそうです。
はあ、すごいな。
で3種類なら、まあ、トリオですよね、うん、まあ、パフューム、キャンディーズ、少年隊、 これはまあツッカベッカライカヤ沼のティーベッカライが3種類の組み合わせですね。
すごいな。
で2種類ならまあデュオですよね、
はい、
まあパフィーとかキンキキッズ、うん、まあ、これは山本美智子の店の、マーブルクッキー。
確かに。
で、1種類ならソロアイドルなんですよ、
うん、
だからこれはまあ松田聖子とかキョンキョン郷ひろみ、意外と最近ちょっと少ないですよねソロでアイドル、
うんうん、
でもシンガーソングライター系のアーティストでアイドルっぽい人、味のある人っているじゃないですか、
うんうん、
あいみょ
ん
とか、
うんうんうん、
デビューしたての宇多田ヒカルさんとか、
うんうん、
そういうなんだろう、一種類でもこの感持たせてやりますみたいな、
うんうん、
そういうのって、弘前の大阪屋さんっていう和菓子屋さん、老舗の和菓子屋さんなんですけれどもね、
うんうんうん、
の竹流しとかはそうなんです
よ。へー、あるんだ。
薄い
一種類、
なんだろうな、クッキーみたいなものなんですけれども和菓子みたいな。
へー、
あとはもうなくなっちゃったんですけど、駒込のアルプスのポルボロンなんかもポルボロンだけが入ってるとか。
へー、うん、味わい深い、
はい、なんかね、アイドルだなって思って食べると楽しいですよ。
まあでも確かにこう、うん、めでるのがより一層こうワクワクしてくる感じが
今
しております。
そう、私の推しはどれかなみたいな、どうしてもこれは外せないみたいな、
ありますよね。
だからそうなんですよ、だからいいクッキー感っていうのはその個性がはっきりしてて、そのなんだろう、レンジャーものみたいななるじゃないですか、
うんうん、
赤レンジャー、黄レンジャー、青レンジャー、うんうん、ブラックみたいな、うんうん、緑みたいな、でそういう役割がはっきりしてる感がいいなって思うんですよね。やっぱりそのグループだと思ってソロで立たせるんだったらどうするのか、
2
人で組ませるんだったらどうするのかみたいな、やっぱりこうキャラ付けは味付けですよ。
なるほどな、
かぶらないでって思うのね。
わかる。
だから開けて、これ明らかにベースが一緒でこっちにココア混ぜただけでしょみたいなのってちょっとがっかりするんですよ。
それありますよね、うん、なんか数合わせで入れただろうみたいに思っちゃうようなお菓子たまにあります。
でやっぱりさっき見せていただいたような明らかに全部こう作り方が違うっていうものは人気アイドルっていうかセンターはこの子だろうな、だけどチョコレート味も必要とか、あココナッツ味とか、あとチーズ味きたか、ものすごい癖あるけど好きな人いるよねみたいな。
わかる。
なんかそういうのも一つこうなんだろうな、長く評価されているクッキー感ってあると思うんですよね。
奥が深い。いやー、いい話聞けたと思います。今回前編後編にわたって放送までが成果ですお送りしてきましたが、リカさんいかがでしたでしょうか。
あ、すごい楽しかったです、うん、最後になんか放送成果に関して思うことっていうのは、
うん
うん、SDGs っていう概念がね最近やっぱり、うん、持続可能な開発目標っていう意味なんですけれども、
うんうん、
まあその持続可能な放送でありながらときめきとか美味しそうとかギフト感みたいなものとのやっぱ共存をこう探していくというか、接点を見つけていくっていうのが今後の方向性かなと思います。
なるほど、そうですね、はい、そこも必要になってくるなっていうのはおっしゃる通りかなと、はい、
最後ちょっと真面目に締めて
さっきまでねアイドルギャーギャーというかちょっと社会的な面もね、はい、重要かなっていうのありますよね、うん、
はい、
なるほどです。どうも今日本当ありがとうございました。もう福田さんね、食べ物ならどんな玉でも打ち返す千手観音みたいな方なので今度いちじくの季節なんかにもぜひ。
そうですね、はい、ちょっとずらっと並べて食べ比べたいですね、種類を。
そう、福田さんいちじくの本出されてるくらいのいちじくマニアでございますのでぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT、 私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。